疑シリーズ第12弾はクリストファー・ノーラン監督のメメントです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
2000年のねアメリカ映画で、はい、公開当時、まあ、かなり話題になったと記憶していますけれども、うん、まあ、この記憶っていう言葉がこの映画のキーワードになるんですけどね、
はい、
今回なぜ今メメントだったのかという説明からねまず始めたいと思うんですけど、
はい、あの映画談義シリーズを始めた元々の理由はですね、
はい、
難しい映画を見てゆうさんに解説してもらって、それをさも自分の知識かのようにひけらかしたかったからという邪心、う
んうん、はい、ちょっと正直すぎる気もしますけどね、
だから当初は、まあ、タクシードライバーとかね、時計仕掛けのオレンジとか結構敷居の高そうな作品をあえて選んでいたんですよ、
はい、
とはいえですね、難しい映画を立て続けに見るのは辛い、うん、っていうか眠い、うん、寝ちゃうと思って、うん、もう最後まで見られないっていうね、はい、もうそんな自分の弱さに負けて、
はい、
最近はもう純エンタメ路線のアナと雪の女王とかねバックトゥーザフューチャーを選ぶようになっていたんですよ、
はい、ただ楽しんでただけみたいな感じになってましたからね最近は、
本当にねでもね辛いんだ、だってこれ本当に。
そうですね、まああんまり辛かったらねこの映画談義シリーズの存続自体がね、
そう危ういからね、はい、でもまあそれはね考えてみれば最初の趣旨から外れてるなと思い直して、はい、その点を反省し今回は初心に帰ったわけですよ、
うん、
原点回帰、
はい、
それでゆうさんにお願いして難しい映画のねリストを作ってもらって、その中から今回はメメントを選ばせていただきました。
そうでしたね、うん、リストの中には他にもですね、はい、2001年宇宙の旅とか、
はい、
地獄の黙示録、
はい、
ブレードランナー、裏切りのサーカスなんかがあったんですけれども、うん、まあ、今回はメメントということで、はい、小松愛さんはこの映画自体は知らなかったんですよね、全く。
まあもしかしたら当時宣伝とかね見たかもしれないけど、
はい、
あんまりちょっと覚えてない、知らない、
見終わった率直な感想としてはね、今回難しい映画に挑戦するというコンセプトだったんですけどどうでしょう、難しかったかどうかという点で言うと
難しいといえば難しいけど、
はい、
なんかそれよりもなんだかよくわからないなっていう印象で、
まあ、それはわかります、
うん、でもなんか時計仕掛けのオレンジとかに比べれば、はい、ストーリーも一応わかったし、
はい、
最後まで物語を追いかけることもできたので、うん、まあ、途中でリタイアはしないで一応見終えました、
うん、時計仕掛けのオレンジね一緒に私も見ましたけど、はい、本当に小松プロデューサー相当辛いというか眠そうで映画の途中から部屋で見てるのに立ち上がって体操を始めちゃって、
うん、
体操をしながら見るという、
そう
部屋の中で立ち見っていうね、
そうスクワットとか、
はい、
屈伸とかしながらね、もうなんか開始3分分過ぎにはすでにちょっとやばいなと思って
あれ波長合わないぞみたいな、
そうそう、ぶっちゃけ早く終わってくれってずっと思ってたんでね
そんなに嫌だった、
いや本当にもう苦痛だったから、うん、それでまあ反動でねちょっとエンタメ路線になっちゃったんですけど、はいはい、まあ、メメントについて言えば、はい、多分筋立て自体はねそこまで難しくなくて、うん、でも見せ方がややこしいので混乱してなんだかよくわからなくなるっていうね、ことでしょ、
まあ、そうかもしれませんね。この映画って構成がねかなりトリッキーで、はい、まあ、内容以上に、うん、なんかその構成の、うん、結構時系列がねいろいろ複雑なので、はい、なんかそっちばっかり話題になったような印象もありましたしね。
そうですね、うん、まあ、監督がねこういう不思議な構成を取り入れたかった理由もわからないことはないんですよ。
はい、
わからないことはないんですけど、どうなんだろう、これ面白いのかなっていう
なんかもうすでにね不満げな雰囲気がちょっと漂ってきましたけど、まあその不満点をね含めて詳しく語る前に、
はい、
まずあらすじの紹介から、
そうですね、
はい、お願いします。
ではここからメメントのストーリー紹介に入りますので、いつものごとくネタバレ NG な方とはここでお別れです、はい、来週のポッドキャストは18日ルールを予定しておりますので、は
い、宣伝も入っちゃった
新しいバージョン、
はい、
そちらの方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
はい、
あらすじに参ります。これがねまた難しいんですよ、
うん、
ちょっと先にバラしちゃうと、この映画は時系列が逆転しているので、はい、これ説明しづらいですよね。
説明しづらいですね、うん、あの時系列を元に戻してね、うん、通常の形に戻して喋れば楽なんですけど、うんうん、まあ、でもそうすると映画のクライマックスから喋ることになるので、うん、まあ、そこもアンフェアな気もして、うん、どうかなと。
そうですね、うん、まあ、あのあらすじのペーパーはいつもゆうさんが用意してくれるので、はい、難しいんですよね、説明しづらいんですよねなんて言ってるけど、私は読むだけなんで、はい、楽なんですけど、
あんまり小松プロデューサーには実害がないという
まあでも自分でね、あらすじまとめろって言われたらちょっと無理、
うん、
うんうん、そう、
まとめたくもない
あれ
も う,
そ う, そう、
もう思い出したくない、
そうそうそう、うん、まあ一応あのストーリーをね、はい、じゃあ説明しますと、主人公のレナード・シェルビーは10分しか物事を覚えていられないという記憶障害を持っている。そのため彼はその10分間に起きたことをメモに残し、未来の自分へ手渡すという作業を繰り返している、
うん、
映画の冒頭でレナードはテディと名乗る警察官を殺害する。なぜレナードがそのような暴挙に出たのか、その理由をめぐってここから映画は10分単位で時間を遡る形式で進んでいく、
はい、
つまりこの映画は時系列が逆向きに描かれていて、イメージで言うなら第3幕から始まり第1幕で終わる感じ、
はい、後ろから前に進んでいくんですね。
ね。で、テディ殺害シーンの後時間が遡り、レナードがテディを殺した理由が妻の復讐だったことがわかる。彼の妻は自宅で二人組の暴漢に襲われ殺されてしまった。しかも犯人のうち一人は未だ逃走中。この事件の時、妻を助けようとしたレナードは犯人の一人に頭を殴られ、その怪我のせいで記憶障害に陥ってしまう。記憶障害を抱えながら逃げた犯人を探すレナード。そしてそんな彼に協力していたのが最初に殺されたテディ。テディはレナードの妻が殺された時に捜査を担当した警察官の一人だったのだ。それなのに、実はそのテディこそが妻殺しの犯人だった。そのことを突き止めたレナードはテディを殺し、ついに復讐を果たす。さらに時間が遡り、その犯人探しにナタリーという女性が協力していてくれたことがわかる。彼女も恋人を殺された経験があり、それでレナードに同情したのだ。そこからさらに時間が遡り、衝撃的事実が判明。実はそのナタリーの恋人ジミーを殺したのはレナード本人だった。ジミーを妻殺しの犯人だと確信したレナードがジミーを絞め殺していたのだ。そしてその現場には協力者のテディもいた。そして最後にからくりが暴露される。冒頭で殺されたテディも、今殺したジミーも、実は妻殺しの犯人ではなかった、うん。レナードはもっと前に犯人を突き止め、すでに復讐を果たしていたのだ。しかし、記憶障害によってそのことを忘れてしまったレナードは、新しい犯人を捜索しては復讐殺人を繰り返していた。さらに、真相の暴露が続く。暴漢に襲われた時、妻は一命を取り留めていた。死んでいなかった。その後、糖尿病患者の妻は、レナードの記憶障害が本当なのかを試すために、自分に対して連続してインシュリン注射を打たせる。記憶障害が嘘なら注射を躊躇するだろうと。しかし、レナードは何回も注射を打ち続け、ついに妻は命を落とす。その真実をテディから教えられたレナード。しかし、その情報をメモすることはなく、逆にテディこそが犯人だと思わせるようなヒントを未来の自分に残し、再び記憶を失う。
なるほど、
はい、
まあね、ちょっとこれだけ聞いてもね、ややこしくてよくわからなかったかもしれませんけれども、うん、まあ大体、
うん、こんな感じ、
そんな感じなんですが、まあいかがでしょう、この映画感想をいただくとしますと。
ね、えなんか自分がイメージしてた映画とはちょっと違って、記憶障害を抱えながらも本当に復讐をする話かなって、
あ、なるほど、
そういうのをもっとストレートに描いてくれていた方が私としては楽しめたのになって、
うん、
まあ、ジャンル的にはサスペンスなんでしょうけれども、 か全然ハラハラしなかった、うん、
じゃあサスペンスしちゃダメですね。
そう、復習できるのかできないのかみたいなところをね、うん
はい、
あんまりそういうところじゃない話が、
あとね、はい、先ほどこういうトリッキーな構成をね監督が取り入れた理由もわからなくもないとおっしゃってましたけど、
うん、
その点をもう少し詳しく説明していただくと、
まあ、その実際の記憶障害の人はこんな感じなんですっていう体験をね、はい、観客にもさせたいがための手法だと思ったんですけど、うん、観客を主人公と同じ気持ちにさせたかったんだろうなという、
はいはいはい
うん、でもそれだったらドキュメントというかね、実際に記憶障害で苦しんでいる人とその家族の葛藤をストーリーにして、
うん、
それを観客にこう見せた方がいいと思うし、うん、別にね、映画でその記憶障害の追体験をしたいとは思わないので、
小松愛さんね、うん、
そもそも記憶障害の人がねこんなにこう動き回るのはちょっとおかしいというか、うん、リアリティがねあんまりなくて、
はい、
だから主人公の追体験をさせたいっていう設定なんでしょうけど、
はい、
そのリアリティがないからハマれない、
うん、あ
主人公と同じ気持ちにはなれない、
なるほ
ど、
ね、
どうやったって、
いや主人公のね主観を体験させたかった、観客に体験させたかったっていう指摘はもうその通りだと思いますね、うんうん、で私当時これ公開当時見てるんですけど、
はい、
その時すごい思ったことがあって、うん、小説と違って映画っていうのは登場人物のね心の葛藤っていうのをインナーコンフリクトって言いますけど、そういうインナーコンフリクトを描くのが苦手だっていう話を勉強したじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、小説だったらそのキャラクターの内面的葛藤をそのまま文字で書けるけど、
はい、
映画ではそれがやりづらいという話ですよね。
そうです、はいはい、
まあ、私はあんまり小説読まないからその違いがよく分かってないんですけど、
はい、まあ、すごいざっくり言っちゃいますと、映画っていうのは人間の内面をダイレクトに描くんじゃなくて、人間と人間が対立してる構図、はい、それを描いて、うん、それをお客さんに見せて、そこからこうキャラクターの内面の動きを観客が自ら想像するみたいな、
うん、
それがまあ映画の技法だとは思うんですね。
そうですね、リレーショナルコンフリクト、
はい、そうです、リレーショナルコンフリクトね、うん、でもこれ私の推理ですけど、
うん、
監督のノーランさんは主人公の内的葛藤をダイレクトに観客に伝えられるんじゃないかみたいな、そういうところの映画人としての野心みたいなものがあったのかなと思って、まあその野心自体は個人的には嫌いじゃないし、まあ認めたんですよ当時。ただこれ当時ですね、一緒に見に行った友人がいて、でその人はメメントをすごい気に入ったんですけど、ただ私は最初に見た時にすごい疑問だったのは、野心は分かると、
うん、
そういうことやってみたいって気持ちは分かるんだけど、うん、でもこれ時系列を逆転させる必要あったのかなっていう、
うんうん、
映画としてね、その手法、うん、そういう手法をやりたい、やったってことは評価するんだけど、
うん、
物語表現としてこれ時系列を逆転させたことは機能してるのかなっていうのがすごい不思議で、
うん、
もう何回も言って申し訳ないですけど、チャレンジ精神はすごい買うんですけど、うん、ちょっと失敗してんじゃないっていう、いまいちうまくいってないんじゃないかなって思っちゃったんですよね。
わかります。だって、はい、だからさ、その主人公と同じ体験をさせたいと思って、
はい、
10分だけで全然わかんないようにさせてるわけじゃないですか、
はい、
見てるお客さんもわかんないようにし、
はい、
させてるし、だけどさ、主人公と同じ体験はできないし結局、
はい、
だから結局インナーコンフリクトをダイレクトに描くっていうのは映画には向いてないからさ、
うん、
だから失敗なんです
よ。まあかなみたいなことをですね、
そう
思ってしまいまして、
本当戻す必要性もないし、
はい、
そうなん
で、まあ、こういう手法を取ったことで、まあ、分かりにくくなってしまってる、物語がこうすんなり入ってこなくなってるっていうのは、うん、まあ、確かに一つあって、
うん、
小松愛さんに比べて私は映画見慣れてると思ってますけど、
うん、
それでもですね、公開当時1回見ただけでは、
うん、
なんかこう疑問が残ってモヤモヤしちゃって、
うん、
結局2回見ましたから、
うん、
で2回見て、まあ、ある程度疑問は解消するんだけど、
うん、
改めてあんまり機能してないんじゃないかなっていう、この時系列逆転にする試み面白いけど、まあ別にしなくてもよかったよなって、
なんか戻すことですごいなんかトリックとか発見があればね、
はいはい、
面白いけど、ただ追体験させるためだけのことかなって、
うん、 で私あの具体的なストーリープランはちょっと言えませんけど、うん、で私あれを見てこう時系列が逆転していると思わせといて実は逆転してなかったみたいなそういう二重の落ちみたいなのをすごい期待したんですけど、うん、割と普通に終わってしまったんで、
とか別に時間をさ逆転させなければ普通の話なんですね。
普通の話です、はい、
そう、まあね、好みがあるから一概には言えないんですけれども、はい、あの私自身は2回見なくちゃわからない映画っていうのはもうあんまりねどうなのっていう
ちょっと批判的な、
ちょっとさ2回何回も見てほしいっていう監督の気持ちはわかるけどさ、はい、2回見なきゃわからない映画ってもうダメだよねってだって、はい、観客として言わせてもらえば、はい、初めに見た時に分からなかったら2度目なんてないよっていう、これが消費者の心理だよって思うんですよ、
はい、
まあ、中にはもう一回ちゃんと見て分かってやろうって思う人もね少数派いると思いますよ、はい、まあ、
当時の井本ですよね、
うん、だけどさ1回食べて美味しくなかったものを2回食べないでしょ、
はい、まあおっしゃる通り、
すごいよ、もしかしたら私が分かってないだけでももう1回食べたら美味しくなるのかしらって、うん、あるかな、分かんないけど、うん、それがね超高級な、ね、ご飯だって言われても、いやないよねって思っちゃって、うん、私はちょっとその何回も見て、ね、そしたら分かるとか、
はい、
分かんないだろうへへみたいなのって、はい、もうなんかちょっとずうずうしいなと思っちゃってまあ今回は映画談義で取り上げるってなってたから見たし、はい、DVD に入っていたあのもう一つのメメントっていうリバース版も続けて見たりして、
はい、
見たんですけど、普通だったら絶対見ない
よ、は
い、
あのあれですよね、リバース版っていうのは時間軸を通常に戻して編集し直したやつですよね、
うん、そう、でも通常に戻したやつ見てもなんかよくわからないところがたまにあって、はい、なんかジミーとテディの関係とか話が途中からみたいな感じでね、
うんうんうん、まあそのあたりね映画の中では描かれてませんからね、うん、想像するしかないのかなと思いますけど、
そうですよね、まあ、結論から言うとやっぱりつまらなかったなって
ありがとうございました
やばい、
終了という
それで終わっちゃうと、はい、まああれなんで見ててねちょっとあれと思ったところをユウさんにぶつけてみたいなと思いますけど、
あ、まあ、私も答えられるかどうか分かりませんけれども、はい、
あの白黒 あの場面とカラーの場面があるんですけれども、はい、その必要性っていうのがよく分かんなかったんですけど、うんうん、あれは、まあ、サミーっていうね人の話をしているところは白黒なのは分かるんですけど、でもジミーを殺すところも最初は白黒だったりして、
はいはいはい、
何なのかなって、
あれはですね、あのフィルムノワールってご存知ですかね、
分かんない、
あのですね、白黒映画、昔のアメリカの白黒映画で、うん、特に犯罪映画の総称をフィルムノワールっていう言い方があるんですけれども、
うん、
で、まあ、あのノーラン監督がフィルムノワールが好きみたいなことを確かおっしゃってたような気がするんで、うん、まあ、そのあたりの影響があるのかなっていうのはまず一つ、
うん、
ありますね、
じゃあまあ白黒は自分の好きな映画に対してのオマージュ的な、
はい、
パクリって、
まあ、パクリまではあれですけどまあそんな確か批評があったのを覚えてたんですけど、うん、でもまあ私が思ったのは白黒とカラーの使い分けってあれ、うん、映画全体の時系列が逆転してるじゃないですか、うん、でもあの白黒のシーンだけは時系列通りなんですよね、
うん、そうですね、
だそれは結局カラーのところは時系列逆転だけど白黒のところはちゃんと時系列通りだよっていうところをまあ分かりやすくしたかったんじゃないかなっていうふうに、少し観客が混乱しすぎないようにそこは配慮したんじゃないかなと思いましたけど、
結局カラーで起こってることのもっと前のことなわけですよね、はいはいはい、あまりにも全部ぐちゃぐちゃにすると分かんなくなりすぎちゃうから、はい、分かんなくなっちゃうからそうしたのかな、
ちょっとした配慮
ちょっとした配慮、
はい、もっと他に配慮してほしいことあるけれどもちょっとした配慮なのかなって、まあ、これは監督に聞かないと分かんないですけどね、
分かりました、
はい、
あとレナードと同じ障害を持つサミーというキャラクターが出てきて、
はい、
記憶障害の人が入る施設に収容されるシーンがあるんですけど、
うん、
でもそのシーンでなぜかサミーが一瞬レナードと入れ替わる、あのショットは何なのかな、はいはいはい、結局サミーとレナードは同一人物で全てがもう全部作り話ってことを表現しているんですか、
うん、まあね、そうだとも言えるしね、そうじゃないとも言えるとしか言いようがないんですけど、うん、私は今小松プロデューサーがおっしゃったように、うん、実はそのサミーとレナードは同一人物だって説をまあ支持はするんですけど、うん、でもこの映画自体がそもそも何が本当で何が嘘かわからない作りになってるんで、うん、まあ、基本的には見た人が一人一人好きに推理すると、
うん、
あのシーンはどういう意味だったのかなって、うん、 言うしかないかなと思ってて、ちなみにこういうジャンルの映画をなんて呼んだか覚えてます？
信用できない語り手。
お、すごい出た。あのね、ちょっと前にある映画を見て、
はい、
その映画は典型的な、
はい、
その信用できない語り手ね、信用できないナレーターものだったんで、
うん
うん、まあ、その時にね、その話しましたよね、はい、うん、
まあ、ちょっとタイトルを言っちゃうとね、
はい、
そっちのネタバレになっちゃうので、はい、内緒にしますけど、
はい、うん、まあ、ちなみにその当時小松愛さんは信用できない語り手っていうフレーズすごい気に入っていて、
そうでしたっけ、
割といろいろ使ってたんですけれども、うん、もうメメントになっている
最近は使ってないから、
最近はもう忘れちゃってるほぼ
本当ですね、はい、まあ、だから同一人物だったとも言えるし、もともと別々の人物だった
かもしれない、
まあ、混乱しちゃってるみたいなの分かんないっていうところなんですね、
はい、
はい、あと急にコールガールを呼んで亡くなった奥さんのことをいろいろと再現させて、
はい、
奥さんの使っていたものを墓場なのか空き地なのかで燃やす場面があったんです、
はいはいはい、
あれもちょっと意味が分からなくて、
うん、
あれは一体どこなのかとか、うん、
私の観察力がちょっと少なかったのかもしれませんけれども、うん、燃やしてる場所自体はちょっとよく分かりませんでしたよね、うん、多分説明なかったと思うんですけれども、うん、まあ、場面の意味としては、うん、
はい、
奥さんを少しでも忘れるための儀式なんだというふうに私は、うん、理解してますね。っていうのはナタリーの家で主人公がこう告白する場面がありまして、
うん、
その時にこう妻が生きてると思って目を覚ましたくないのに、
うん、
こう時間を感じない自分はそれがこう永遠に続くんだと、
うん、
だからパッと来た時に妻が生きてるって思って、でも死んでるんだっていうことを毎日常に繰り返していると、
うん、
だからこれは普通だったら、ね、時間の感覚があればだんだん薄れていくんだけど、うん、自分には時間の感覚がないんで、
うん、
癒されないと、どうすれば癒されるんだみたいなこう愚痴を言うシーンがあったので、
うんうん、
まあ、そのセリフから推測するに、その、うん、まあ、あの場面っていうのはその忘れる儀式なのかなと、
うん、忘れるために再現している、
はい、
うん、
ちょっとね説明が難しいんですけど、主人公はこう習慣を記憶することはできるみたいな設定だったんで、
うん、
こう妻は殺されたんだっていうシーンをね習慣的に演じることで、まあ、それを受け入れていってこう忘れていくのかなと思ったし、で、こうさらに深読みすると、まあ、本当はそのインシュリン注射で自分が妻を殺してしまったみたいなことをどっかで感づいてて、
うん、
その記憶を上書き消去するため の、 その儀式なのかなとも思って、あの記憶は歪められるって主人公自らがね劇中で語ってたんで、
うん、
まあ、そういうところに匂わせてるのかななんてこともま勝手に推測しましたけど、
うん、でもその一番最後の記憶はどこなのかっていう話をナタリーどうでしたっけ、してた時に、は
い、いろんなところでしてますよね、
うん、
はい、
奥さんが目の前で死んでいくところって言ってましたよね、
言ってました、
だから目が覚めた時には奥さんが死んでいるってことは認知できると思うんですけど、
はい、
妻が生きていると思って目を覚ましたくないっていう、
はい、
そこもちょっとなんか矛盾してるというかね、
うん、
どういうことなのかなってちょっとそこが疑問、
まあ、そうですね、
うん、
厳密に考えるとそういう疑問はちょこちょこと出てきますよね、
分かりました。あとレナードがモーテルの部屋の鍵がないって言ってモーテルに戻って受付の人が、はい、部屋を開けてくれたんだけど間違えた2部屋使ってるっていうところがあったんですけど、
はい、
ちょっとそこもよく分かんなかったんです
けど、ね、まあ記憶障害を利用して2部屋分の料金を取ってやろうっていう、うんうん、とこです
ね、騙されちゃってる
んですよね、はいはいはい、あれはまあこの映画の中で映画が始まってから主人公はテディに紹介される形でモーテルにチェックインしますけど、実はレナードはもうその前からずっとモーテルに泊まってるんですよね。だからもう部屋はすでにあるわけですよ。で、そこでもう部屋はあったのにまた改めてモーテルに来てチェックインしたいというふ
う
に言って、で受付の人がいい人だったら、いやあなたここのお客だから部屋もありますよって言えばよかったんだけど、
うん、
まあ、記憶障害を利用してもう一個そこでまた新しい部屋を貸してしまって2部屋になっちゃったと、
うん、
で2部屋分の料金を取ってやろうと思ったというふうな設定の中で、その鍵がないからって言って、うん、あ鍵は部屋にあるかもしれないねっていうシーンで、最初に借りてた方の部屋に最初連れて行っちゃって、間違えて
最初に借りた方の部屋に行っちゃったんだよね、
はい、
あそうなん
だ、でまあ 今使ってる部屋はもう他のもう他の部屋だったっていうところですよね、あれは。
なんかちょっと私がちゃんと見てなかったのかな、寝てたのかな。
あのね、その最初に電話したり、うん、なんかね、毛を剃ったりみたいな時に使ってた最初の部屋ですよね、うん、だからそういうメモが残ってたりみたいな感じですけど、うん、まあ分かりにくいは分かりにくいです、
うん、どんどん人に騙されてるっていうことですね。まあまあ、
その常に可能性があって、うん、
だからそれはテディもナタリーも、
はい、だから全てこの物語のコンセプトにもなってますよね。だから本当に全て騙されてるかもしれないし、うん、っていうようなことがまあちょっと匂わせてるのかなっていう、う
ん
う
ん、なるほど。まあ、関係ないんですけど、はい、モーテルの受付役を演じた俳優さんはすごく大きくて、はい、なんかいかにもアメリカ人っていう感じでしたね。
ハンバーガーとコーラ
食べね、本当ポテトチップス食べてそうみたいな感じで印象に残りましたね。
まあいい役でしたけどね、
うん、まあ、他にもね、いろいろと突っ込みたいところはあるんですけど、はい、まあ、記憶障害だったらね、道とかのあの地図とか貼、ね、模造紙に貼っても意味ないと思うし、
うん、
いや運転自体が危ないでしょうと思うし、は
い、ね、どこで忘れちゃうか分かんないですからね。
なんかちょっとね、いろいろ不思議。
いやね、記憶障害っていうキャラクター設定については、うん、まあ、考えれば考えるほど親って思うところは、うん、まあ、確かにありますし、うん、私最初に見てすごい思ったのは、うん、いや本当に10分しか覚えられないとしたら、うん、もっとたくさんメモしないと間に合わないんじゃないのと、うん、その程度のメモでいいのっていうのをすごい思っちゃって、
うん、
でそれをそこから逆に読むと本当はちょっと覚えてんじゃないのっていう
やっぱりそっち、
こうだって自分が記憶障害ってこと自体はあなた覚えてますよね、
なんかそんな感じですよね、
思って、
そうそう、とそもそも短期記憶障害だったら、はい、それも忘れちゃうはずなのに、
はい、
なんかそうなんですよ、それは覚えてんですよ、
ね、意外とあなたあれそうみたいなところがね、
毎回こう目が覚めると、ここはどこだ、はい、モーテルって乗って、
そうですね、どれくらい止まってるか分かんないけどみたいなことを割と独白してましたけど、
ね、
なんか本当に10分間の記憶が抜けてったら、
いや、あんなんじゃできないですよね、
もっと衝撃、毎回衝撃になるんじゃないかなって、
そうなんですよ、
思っちゃいました。
ちょっとその辺のリアリティがないんだよね、はい、こんな風にはできないもんね、だって、はい、あともう一つわからないのは、はい、映画のラストでジミーを殺したレナードがジミーの服に着替えるのはなんでっていう、
あ、そうですね、ここもまあなんか説明があんまり良くないんで、うん、まあ、これも私の推理になっちゃうんですけど、はい、まず前提として、うん、レナードはね、もうこの時点ですでに何回も復讐劇を演じてきていて、うん、もうちょっと人を殺すのにもう慣れてきてるっていうふうにまず思ったんですね、
うん、
で、あの一連の動きっていうのは、うん、こうジミーの身元がバレないようにこう洋服を入れ替えようとして、うん、でなんか脱がしたい洋服をそのまま着ちゃうのが習慣化しちゃったのかなと思いまして、でこれも勝手な推理ですけど、うん、多分以前何回目かの復讐殺人でこう服をそのままにしていたら、うん、そこから被害者の身元がすぐバレちゃってピンチになったりしたことがあって、それでテディがあの必ず服を脱がせてそれを持って帰れというふうに命令されて、でその服を持って帰るっていうので自分で着て持って帰るみたいなことを習慣化して、うん、それがあの場面につながったのかなというふうに、うん、まあ、ちょっと無理やりな感じですけど、うん、と私は思いまして、そうすると冒頭でテディを殺す場面でも服を脱がさなきゃいけないんですけど、それはなんか服を脱がす前にかなりテディが挑発してきたんで、うん、まあ、つい殺しちゃったっていうことなのかななんてことを考えました、
うんうんうん、そうなんですね、なんかちょっと意味がよく分かんなかったんですよね、
はい、
うん、まあ、特に説明はなかった
なかったと思いますね、うん、でもね、あれちょっと本堂から外れますけど、うん、まあ、メタテキスト的といいますか、うん、監督の意図としては、うん、復讐を果たすごとに、うん、レナードがまた新しい自分になっていくみたいな、うん、そういう映像的な表現をね入れたかったんじゃないかなと思うんですよ。でそうやってレナードはこう殺した相手の人生にどんどん乗っかっていてね、うん、そこでいちいちこうリセットしていく、うん、レナードを、
うん、
でまあその殺した相手の人生をそこに取り入れて、なんかちょっと新しいレナードになってまた次の復讐殺人に行くみたいな感じを分かりやすく表現したくて、テディがそのレナードに対して、いや昔の前はもういないよと、うん、今の前誰なんだと、うん、自分が誰かも分かんないくせにみたいなことを結構言うじゃないですか、うん、
言いますね。
だからまあそういったこともなんか関連してのセリフだったのかなと、うん、そうやって復讐劇果たすごとに相手のキャラクター性はちょっと ね、うん、乗っかってまたどんどん変わっていくっていう、うん、
そうか、うん、なるほど。
まあね、そのあたりは監督に直接聞いてみないと分かんないんですけど、うん、ただあの、うん、ノーラン監督の作品、他の作品見ても、うん、このアイデンティティの揺らぎとか、うん、無限交代みたいなモチーフよく出てくるんで、うん、まあそういうのが好きなんだろうなっていうのは、うん、
なるほどね、
思いますけどね。
まあ、それでだから自分が殺した男ジミーの服を着て、
はい、
ジミーの車でジミー宛てに入ってた伝言、
はいはいはい、
メモを
コースター、
うん、あの服に入ってたコースターのメモを見て、はい、バーに行っちゃうっていうところは若干コメディーなわけですよね。
はい、
うん、
そうですね。
そんならもう全部いっそコメディーにしたらよかったのにと思ったけど、はい、
あの記憶障害扱った映画で、うん、邦画ですけどガチボーイっていう映画があって、
はい、
そっちはコメディだったんで、うん、まあ、あっちの方が小松プロデューサー的には楽しめるかもしれません。
うん、そうなんですね。はい、まあそのなんだろう、最後独白とかがあって、
はい、
曖昧なね記憶の中でこうみんな生きてるみたいな、はい、結局記憶障害があってもなくてもみんな人間はそうだみたいな感じじゃないですか。
まあまとめ方としてはね。
ね、だからなんていうんですかね、私自身は、はい、短期記憶にも、はい、長期記憶にも全然自信がなくて、
はい、
もう本当コメディになっちゃうぐらいの、はい、大忘却力エピソードたくさん持ってるんですよ、
はい、
ね、まあ、それをいつかユウさんに映画化してもらおうかなって思うぐらい、
まあ、
いろいろ
ありますからね、ネタはね、
ネタはね、だからなんかそういうなんだろうね、こういうちょっとなんか曖昧な記憶の中でこうどうしてったらいいのかなみたいなね、こういうちょっと、うん、ダークな感じの映画を見せられると、
はい、
ってなっちゃうっていうか、なんか別に私なんかそういうのもしょうがないなと思って受け入れて普通に生きてるから、
まあ、より強くね、
そうそうそう、
乗り越えて生きてらっしゃいますし、
だからさ、なんかこういう別になんか、まあ、この監督自体がこの主人公を否定的に見ているのかもしれないけれども、はい、まあ、そういうのはもう分かってるからさ、うん、もっとなんかじゃあ現実世界でどうやって頑張ってったらいいのみたいなところを見せてくれないと、はい、私的にはあんまりね、
小松愛の方が頑張ってるよみたいな記憶がちょっと自信ないけど
そうそうそう、
頑張って生きてるよってい
う、もう別にそれでスタートしちゃってるからさ、はい、みたいな、
そうですよね、
そう、だからなんかあんまりね見てて学ぶところもないし、うん、何だろうなっていう感じですよね、うん、まあ、あとあのちょっと私なんかの話はちょっとコメディで忘れっぽいとか言ってますけど、
はい、
本当に短期記憶障害の人っていらっしゃるじゃないですか、でそういう方が本当生活するのってとっても大変なことだと思うんですよね、うん、だからあんまりこういう病気とか障害とかっていうのを軽率に扱ってほしくないなっていう気持ちがあって、
あ、なるほど、
こういう人たちのね、苦しみとかそういう中でも喜びとかがあるっていうことをね、うん、すごくなんだろう、簡単に、うん、こういうワンアイディアのために映画に使うみたいな風に、うん、本当に人生があるから、
はい、
なんかあんまり気持ちよくないなっていうのが、
う
ん、
まあ、そう今お話聞いて思いましたけど、なんとなくこの時系列逆転をとにかくやりたくて、
あ、そうそうそう、
でそのためになんか使えそうなアイテムとかマクガフィンがないかなと思ったら、うん、あ、短期記憶障害だったらいけるぞ、あ、じゃあ使ってみようみたいな感じがしないこともない
です、ね、そうなんですよね、だから短期記憶障害を扱うんだったらやっぱりそれに対しての、ね、はい、もうちょっとこう配慮っていうのをしなきゃいけないんじゃないのっていう感じ、
まあ、それがあの最初におっしゃってたストレートに描くってことにもつながるかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そう、ちょっとまあいろいろな意味で、
はい、
まあ、
あんまりお好みには合わなかったということ、
はい、そうですね、
そうですよね、でも多分 あと5日ぐらいすると小松愛さんのことですから、うん、やっぱメメントダメでしたね、好きじゃなかったですね、あんまり小松さんは、メメント
そう、
メメントって何でしたっけ、
何でしたっけ
っていう可能性がこれ冗談じゃなくてあるんですよ、皆さん
本当にあるよ、
本
当に忘れちゃうからね、はい、でもそれでもなんとか生きてます、
はい、
そういうところでした、
あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあどうでしょう、じゃあ最後にこう難しい映画を見るという原点回帰に、まあ、今回挑戦したんですけれども、
うん、
次はエンタメで
いや、もう一回ぐらいは
難しい映画を
ね、ちょっと挑戦してみたいと思います、はい。 ますよ。
はい、了解でございます。
ありがとうございました。